ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。今日はツアーメイト KBS ディレクターのイーボンソクさんと一緒に、チョンラブクとイクさん巡礼の道への旅に出かけます。ヨーロッパにはスペインのカミーノ・デ・サンティアゴなど世界的に知られるキリスト教の聖地が多く、世界各国から大勢の人が巡礼の旅をするために訪れています。韓国にもキリスト教や仏教など異なった宗教の聖地をめぐる巡礼の道があります。ソウルから南西に車で4時間ほどのところにあるチョンラブクト。ここチョンラブクトに韓国を代表する美しい巡礼の道があります。チョンラブクト巡礼の道はチョンジュ、ワンジュ、キムジェ、イクサンなど4つの都市にまたがっています。全長240キロに達するチョンラブクト巡礼の道には9つのコースがあって、私たちはその一つ、イクサンを中心とする第4コースに向かいました。全長 23.6 キロの第4コースは、最初の韓国人司祭金大中神父を記念するナバイ聖堂から始まり、百済時代の華麗な仏教文化を垣間見ることができるミルクサの跡地まで続き、歩いて6時間ほどかかるコースです。
오늘날씨도너무좋고햇볕도좋고완연한봄이에요걸으면서여행하기딱좋은그런봄날인것같아요
チョンラブクト・イクサン巡礼の道への旅は、ナバウィ聖堂からスタートしました。暖かい春の朝に出発した巡礼の道への旅、のどかな田舎の風景を眺めながら歩き始めます。しばらく歩いていくと、丘の上に教会の塔が見えてきました。ナバウィ聖地と書かれた大きな案内板を見ながら、狭い路地をさらに200メートルほど歩いていくと、最初の目的地ナバウィ聖堂です。
あ、じゃあ이제ナバウィ성당에다왔네요。제가작년에가
平たい岩が多いことから、ナバウィと呼ばれるようになったこの地域は、韓国最初の司祭金大中神父ゆかりの地です。キリスト教を邪教とみなし弾圧を加えていた当時の韓国、朝鮮を出て中国上海での叙階式を通じて司祭となった金大中神父。1845年、金大中神父一行を乗せた船が最初に着いた場所がここナバウィでした。1907年これを記念するため、フランス人の神父によってナバウィ聖堂が建てられます。
앞에서보면은서양식이고옆이나뒤에서보면이게동양식이에요그원래한옥에있었으니까
ナバウィ聖堂は正面から見るとレンガ造りの尖塔やアーチ型の入り口などゴシック様式の教会に見えますが、裏から見ると瓦葺き屋根の韓国の伝統屋敷ハノクのように見えます。ナバウィ聖堂が最初から西洋と韓国2つの建築様式を用いて建てられたわけではありません。ナバウィ聖堂は1897年に韓国に渡ってきたフランス人神父が韓国の伝統屋敷ハノクを改築して建てたため、土壁に瓦葺きの屋根、教会の鐘を吊るした小塔も木で作られていました。ところが木で作った小塔は鐘の重さに耐えることができず、鐘を鳴らすたびに少しずつバランスが崩れていきました。この問題を解決するため、1916年、 教会の正面にレンガ造りの小塔を建てたことで、2つの建築様式が共存するようになったのです。ミサが始まる30分前、教会の鐘が鳴り響き、20人ほどの信者たちが教会に入っていきます。ツアーメイトのイーボンソクさんと一緒に教会の中に入ってみましょう。ナバイ聖堂は靴を脱いで入ります。
성부와성자와성령께서는여기모인모든이들에게축복하소서
教会の中、壁や天井は真っ白で、窓には洗礼、国会、結婚などキリスト教、カトリックにおける重要な7つの儀礼を示す抽象的な絵が描かれています。この窓はステンドグラスではなく、伝統的な方法で作られた紙、漢紙を用いていて、ナバイ聖堂だけの素朴な魅力を作り出しています。祭壇や聖人の像などは、初代神父がフランスや中国から持ってきたものをそのまま使っています。また祭壇の左手に見える箱、聖体を安置する聖室には、キム・デゴン神父の遺骸の一部が収められています。教会に入ったツアーメイトのイーボンソクさんは、100年余り前の世界にタイムスリップしたようだと感心していました。
100년도넘었는데보존상태가굉장히좋아요요새영화나드라마보면타임슬립이나시간여행
韓国の伝統衣装、韓服姿の金대건神父の石像などがあるナバイ聖堂の裏山を一回りしてから、次の目的地に向かうことにしました。再び幾山巡礼の道を歩き始めます。
これ마을이라고하는지이집닭이울면은저집닭이울고저집닭이울면은또이집닭이울고
니와토리의낙기고에가귀고에테클이나카미지오시바라크아르이테이크토익산준레이노미치2번째의목적지두동교회이가미에테키마시타
기영예배당방문을환영합니다저렇게써있네요
프로테스탄트교회의두동교회에와2つの建物があります。近代的な教会の建物の横に1929年に建てられた古い礼拝堂が残っているのです。この古い礼拝堂は、土壁に黒い瓦屋根を吹いたハノクの建物で、中央で直角に曲がった鍵型をしています。その理由が分からず、礼拝堂の入り口に書かれた番号に電話をかけてみました。
여보세요
여보세요예안녕하세요아여기두동교회기억자교회제구경하고싶어서왔는데요
5분も経たないうちに近所に住んでいる教会の信者박정호さんが駆けつけました。1925年生まれ、今年92歳になる박정호さんは、4歳の時、教会が建てられた頃からずっとトゥドン教会に通っています。パクチョンさんに礼拝堂が鍵型に建てられた理由を聞いてみました。
남녀칠세부동석이라고하는유교문화권에서남녀가한자리에서예배드리기위해서는
トゥドン教会が建てられる当時の韓国社会では、儒教の思想が重んじられていました。男性と女性が一つの空間にいるのがタブー視されていたため、こうして曲がった形の建物を作ったのです。入り口も男女別々に設けられています。曲がり角に牧師が立ち礼拝を捧げていたのですが、ギリギリのところまでカーテンのような幕が引かれ、前の方に座った男女でも互いに目を合わせることはありませんでした。
かつてこの古い礼拝堂は宗教的な空間としてだけではなく、 近所の人たちの集いの場であり、子どもたちのための教育の場としても使われていました。この日、ある教会の子ども会のメンバーたちがトゥドン教会を訪れました。男女に分かれて礼拝堂に入った子どもたちに、パクチョゴさんは昔の話を聞かせてくれました。日本による植民地支配時代だった頃、この礼拝堂で礼拝だけではなく、韓国の文字ハングルや韓国の歌、韓国人として持つべき精神について学んだという金正恩さん。韓国の歌を歌っていた時、突然現れた日本の警察の話など、興味深い話に子どもたちはじっと耳を傾けていました。トゥドン教会を出て、イクサン巡礼の道の最終目的地に向かいます。601年、古代王国クダラの時代に建てられたと推定される寺院、ミルクサの跡地です。ユネスコの世界文化遺産に指定されているミルクサ跡地は、東洋最大の規模を誇る寺院だったとされています。その規模は、跡地を見ただけでも想像することができます。跡地を見渡していたツアーメイトのイーボンソクさんも、広大な平野のようだと語っていました。
ミルクサ지터에서끝나는군요。전라도지역에평야가되게많은데。
ミルクサは朝鮮時代後期、17世紀頃に火災で焼失したと伝えられています。その規模について観光案内所の김현아さんに聞いてみました。
クダラ時代の寺院は、一棟の金堂の周りに3つの塔を配置するのが一般的でした。規模の大きい寺院でも金堂は2棟がやっとでした。ところが跡地を調査した結果、ミルクサには3棟の金堂があり、それぞれの金堂に石塔を配置したとみられるため、単純に計算しても一般的な寺院の3倍の規模だったとされています。
규모면에서다른쪽의세배로보시면되는거예요。
ミルクサで原型が残っているのは、国宝第11号に指定されているミルクサ跡地の石塔だけです。木の塔しかなかった三国時代、クダラの王は高麗や新羅とは違う大きな石塔を建て、その威厳を示したのです。日本による植民地支配時代、日本はこの石塔の崩れた部分にセメントを塗ってしまいました。2001年からこの石塔の原型を復元するため、セメントを取り除き、解体修復する作業が進められています。現在境内には石塔の模型が立っていますが、復元作業が進められている現場を見学することはできます。実物の石塔を見たツアーメイト、イーボンソクさん、高さ16メートルの石塔の規模に驚いていました。ミルクサの境内には、もう一つの石塔と高さ40メートルの木塔があったと推定されています。イーボンソクさんも、東洋最大の規模の寺院ミルクサの原型が見たかったと残念そうにつぶやいていました。美しいカトリック教会、儒教思想の影響を受けたプロテスタント教会、長い歴史を感じさせる寺院の跡地を見て回ったイクサン巡礼の道への旅は、目まぐるしい日常を忘れ、心の安らぎを感じる特別な旅でした。ワクワク韓国ディープな旅、来週は京山南道ナメにある寺院ポリアメの旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。